こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はエンタメクラブなんですが、今月はですね、ちょっと変則的なスケジュールとなっておりまして、と言いますのも、私どもポッドキャスト読書会に参加しております。ハッシュタグポッドキャスト読書会、ポッドキャストがカタカナ、読書会が漢字で検索していただくと、この期間ね、本屋大賞の受賞作品でそれぞれ皆さんの感想などをお話ししてますので、よかったらぜひ聞いてみてください。昨日はインザメガチャーチのお話をいたしまして、今日は、何時星のごとく、なぎらゆうさんの何時星のごとくについてお話ししたいと思います。
はい、
じゃああきちゃん、あらすじをお願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。2023年の本屋大賞を受賞した作品になりまして、
はい、
瀬戸内の島で育った、明美と転校生の会、毒親を持つという共通点から惹かれ合った2人は、東京と島での遠距離恋愛や周囲の反対、それぞれの夢によるすれ違いを経験しながら、17歳からの15年間を通して互いの愛と生き方を模索していくという作品になっております。
はい、ありがとうございます。
はい、
もうなぎらゆうさんはね、本屋大賞常連ですからね。
すごいですよね。
ね、本当に。
で、今年ね、また、すずちゃんと、横浜流星さんで映画化がね、決定してますよね。
うん、なんか10月公開ですよね。
そうですね。
本当に話題作となっております。
はい。
はい。じゃあ、初巻ちょっと話します。どうでした？
そうですね、まあ、個人的なんですけど、恋愛小説が結構久しぶりで、
うん、お友達から紹介してもらったって言ってたよね。
そうなんですよ。なんか面白かったっていうことで、
うん、
なんかちょっと久々に小説を読んでみるかと思って手に取った作品なんですが、なんでしょう、やっぱ読みやすかったですね。
うん、そうだね。
なんかね、まあ、本当に17歳からこの長いストーリーなんですけど、
うん、
登場人物が少なくて、私多い方が好きなんですけど
そうなんだ。個人的には。あ、そうなんだ。へえ。
そうなんですよ。だから学園ものとか好きなんですが、
う
ん、
そうなの。じゃあだからゲームオブスローンズ見たの
あれは多すぎて覚えきれないけどな
あ、そうなんだ。うんうん、
まあ、そうそう、
群像劇が好きなんだね。
そうですね、
うん、
なんかこれはすごいコンパクトにな話だなという私は印象だったんですけれども、うん、でも飽きずに、最後までね、読ませてもらいましたね。
うん、ありがとうございます。
はい、武藤さんは。
私はですね、やっぱりこれ好みの問題なので、ちょっとあんまネガティブな話ね、聞きたくない方は飛ばしていただければと思うんですけれども、私はやっぱりこれは中毒になってしまうなと思いながら聞いてました。
そうですね。
はい、じゃあそれぞれのキーワード3つお話ししましょう。
はい、はい、ではじゃあ、はい、今日は私からキーワード3つですね。はい、とても端的な、
はい、
言葉なんですけれども、まあ、1つ目は依存ですね。
依存。
2つ目は正しさ。
うん、そうね。
で、最後は選択。
選択
という言葉を、うんうん、はい、選びました。
ありがとうございます。
はい、武藤さんはどうでしょう。
私はですね、不幸のカルディ。
お、おしゃれだね
カルディおしゃれかな、うん、そして正義を振りかざす愚かなネット民。
お、
そして、世界99。
あ、ここにも出てきますね。
こちらに持ってきました。じゃあこの後はネタバレありでお話ししたいと思うんですが、本当にですね、はい、展開が、それぞれの、主人公2人が瀬戸内の島で出会った、17歳で出会った2人が、まあ、35歳までかなのストーリーになっていくんですけれども、まあさすがに本屋大賞ですからね。本屋大賞って、まあ、どういう基準で選考されてるかっていうと、人に勧めたくなる本なんですって。
へー、初めて知りました。
そう、人に勧めたくなる本、そしてあきちゃんが勧めてもらって読んだ本。
おお、ご縁がありますね。
ね、ということで、ネタバレありでお話ししていきたいと思いますので、はい、OK な方はね、ぜひ聞いてみてください。あとちょっとネタバレ行く前にこれお話しするんですが、私続編のね、星を編むが割に好みだったので、ちょっと ちょっと、なんでしょうね。あんまり、ちょっと私のいつも読んでるものとは違いました、みたいな方もぜひね、あの、星を編む、ごめんなさい。私さっき編むって言ったっけ？
編むって言ったと思います。
言ったかな？ごめんなさい。星を編むね、聞いていただい、読んでいただいたらまたちょっとね、印象変わるかなとも思いますので、ぜひ聞いてみて、読んでみてください。
はい。あの、リスナーさんにさえ呼びかけたんでしょうけれども、今ここにすごく受け取った人います。
あ、本当に？あ、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、
そうなんだ。
そうなのよ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、依存から行く？
そうですね。まあ、あの、読んでいただければ、
うん、
まあ、前半は、
うん、
前半、まあ、最後までかもしれないんですけれども、はい、まあ、結局誰かに必ず人は依存し、必ずとは言わないか、
うんうん、
やっぱ依存しやすいかなというところなんですけれども、
はい、
でもそうだな、とうこさん、
うん、とうこさんね、
はい、あきみの父親が、島の外にね、
うんうん、
女性をね作ってしまって、その女性が、とうこさんなんですけれども、
はい、
その方のセリフでやっぱり印象的だったのが、こう誰かに依存して生きていると自分も自分にとっても大切な人の幸せを奪ってしまうっていう、ね、セリフがあったと思いますし、うん、まあ、とにかく自立することをあきみに、勧めてくれた人だったんですよね。
ね、あの、手に職を持つといいわよって言ってくれてたよね。
うんうん、だからやっぱりこの依存から始まっているストーリーではあると思うんですけれども、うん、そう、そこのなんかあきみの変化っていう部分も含めて、
うん、
なんだろうな、そう、でもとはいえみんな誰かにきっと依存しやすいよなっていうのも思うんですよね。うん、ね、
あと、その依存のライトなものとして、あけみが最後に気づいた関係として五条があったじゃないですか。
うん、確かにね。
北原先生だよね。
はい、
北原先生との、まあ、五条的な関係性っていうのも、それもある意味での、依存、言葉を借りてくれば依存かもしれなくて、なんて言うんですかね、うん、そこに湿り気があったりなかったりとか、あと何でしょうね、そこに別の感情が乗ったり乗らなかったりとか、そういったものでまた依存も変わってくるっていうのもあるでしょうしね。
ね、そうですね、
うん、あと私ね、その依存の話で言うと、この会が浮気するじゃないですか、東京で。
はい、
でどんどん、なんて言うんだろうな、安心が侮りに変わりっていうラインがあるんですけど、もう侮ってんのよ。なんか
不倫愛、あ、不倫、浮気相手ね。
そう、あの、うん、明美にが本命だから、それでまあお前のことが結局は一番大事、帰ってくるのはお前やでみたいなことを言いながら侮ってんの。
うんうん、
でそれがさ、明美にもちゃんとバレてんの。
はいはい。
もうそれもさ、なんでしょうね。なんか結局しんどい時に会いたい女、癒してほしいみたいな感じなんだけど、それは、なんだろう、明美がしんどい時だったりとか、癒してほしいみたいなのは、なんか対象にはならないんだよね。
うん、
対象にはならないというか。だからそういう、うん、なんでしょうね。ある意味、あの、会も明美に対して依拠する姿勢っていうのがありましたよね。
うんうん、
私の不幸のカルディ話してもいいですか？
はい、聞かせてください。
あの、ちょっとこれ、なんでしょうね、この物語に出てくる話になるんですけど、まず小さな島で偏見と噂にまみれたっていうとあれなんですけども、やっぱり偏見と噂が絶えない、うん、でそんな中で毒親育ちの二人、ネグレクトにあったりとか、あと低年齢でアルコールを摂取することが、なんでしょうね、なんだろう、常習化している、
うん、
そして、
うん、
父親の不倫、母のメンタルブレイク、遠距離恋愛、浮気、社内の男女差別、成功と挫折、世間からの横やり、カルト、無保険での事故、キャンセルカルチャーっていうね、もうとにかく不幸がバンバンに来るわけ。
そうね。
だからもう本当、あの、ドパガキっていう言葉知ってますか？
ごめんなさい、わかんないです。
なんか、ドーパピン中毒のガキっていうらしいんだけど、
へ
え、私ドパおばさんになっちゃうと思って。やばいよ。
あ、そういった意味での中毒ね。
そうそう、やばいなって思って聞いてました。吐き読んでましたね。
ああ、そうですよね。そ
う、もうとにかく畳みかけてくる。
うんうん、
いやこれで東京で幸せにやれると思ったらお母さんが放火。
あーそうですわ。
でこれでようやくなんかどうにかなるかなと思った矢先のお母さんの、無保険事故。
はいはい。
カルト。
ああそうね、カルトもきつかったね。
きつかったよね。であとこのこれは漫画売れるだろうな、そして漫画ポシャルだろうな、これマンあの痛いあの何かによりスキャンダルが明るみに出るだろうな、でこれは多分高校生の彼氏のことになるだろうなみたいなさ、このうん、わかる、行くところは決まってんだっていうさ、もう行き先の分かった特急列車乗ってんですよ。
そう
だからさ、特急だから止まれないわけこっちも、
おうおう
っていう感じで読みました。うわーっとね読みましたよね。
そうですね、確かに次から次へとね。でもなんだろう、私も確かに前半、まあもう最初からなんだろう、私の夫は恋人に会いに月に1回会いに行くみたいな、う
ん、一番最初の冒頭のねセリフがそれなんですよね。
そうそう、月に一度私の夫は恋人に会いに行くか、うんうん、なんかここから入ってくわけでさ、もう、うんうん、なんだ最初から親ってなるわけじゃん、
うんうん、ね、これは普通の恋愛関係での話ではないぞっていうのがね明らかになってるんですよね、うんうん、
ね、でまたねこの言葉の印象はまた最後まで読み進めると全然変わるものではあるんですけれども、うん、あのもう最初からねそれこそ不幸もうね、もう出張ったところから不幸続きなんだけど、
うん、
なんだろう、ちょっとそのみずみずしさっていうものを感じるのは、
うん、
この瀬戸内海の
美
しさがやっぱり想像ができるし、
うん、
いや本当に秋見と海大変だけど、
うん、
なんだろう、ちょっと行けば瀬戸内の海に行けるみたいな、
うん、そうなんだよ、ちょっと行くと海あるんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
それいいよね、
ね、なんかそこがすいません、このねあのゴミゴミしたところに住んでる私からすると、
うん、羨ましい、
ね、それがすごくキラキラ、
うん、
差し込んでくれて、
うん、
あんまり重くなりすぎずに見れたなっていうのはあるんですよね、
うんうんうん、そうですね。じゃあ次正しさ行きましょうか。
はい、まあ、そうですね、うん、正しさはまあ、このよく言いますが世間の正しさとか、
うん、
ってなんだっていう正しさとか、うん、その正しいことをしている人って多分この作中に真っ当な正しさを持ってる人ってあんまり出てこなくて、
うんうん、
一見正しそうに真っ当もそうに見える北原先生も、
うん、
まあまたちょっと自分なりの、
まあ、抱えてるものが ね,
ね, あ, りますね、あるし、
うんうん、
だからなんだろうな、本当に正しさばっかり縛られてる意味って何もないなってやっぱ最後は自分の幸せを優先していいんだよっていう、うん、まあ、メッセージなのかなとも私は受け取ったんですよね、
うん、なんか特にやっぱり前半で言えば東子さん、あっけみの父親の浮気相手、不倫相手である東子さんとお母さんの対比、お母さんはずっと正しく言おうとするなんか世間様の夫を取るだなんてみたいな部分がやっぱりあるわけじゃないですか、
うんうん、
で、東子さんももちろんそれは分かってるけれども、でもそこで何をどう取るか、うん、誰に何言われたってな、自分が欲しいものを取るのか、その世間的な正しさを大切にするのか、どっち取るかは自分次第なんだっていうのをね、最初からすごくバーンとなんだろうね、打ち出している作品ではありますよね。
うん、そうですね。
うん、う
ん、うん、とうこさんはね、あきみのことすごく応援してくれているけれども、
ね、
まあ、ある意味きっかけになった人でもあるからこそ、うんうん、だからね、うん、そうそう、正しさの尺度で人を見ることってできないよなって感じましたかね。
うん、ね、はい、私その流れで、
はい、
正義を振りかざす愚かなネット民の話したいと思うんですけど、
はいはい、
私はね、もうちょっとこのテーマじゃないですね、この手の話に触笑気味で、
うん、
特に本屋大賞関係の話、まあそうですね、近いもので言った爆弾とかもそうだし、あと踊り疲れてとかもそうですかね、とかの何でしょうね、まあ他にもいっぱいいろんなそういった正義を振りかざすネット民っていう話は出てくるんですけれども、うん、結構触笑気味でですね、どうしてもその顔のない大人たちが出てきて、なんだろう、高潔な主人公たちの なんだろう、ピュアな心を踏みにじる恋愛であったり、才能であったりとか、うん、そうですね、家庭だったりとか、そういったものを何にも知らない、杓子定規の正しさだけをも持ってきて、正義を振りかざす奴らみたいな書かれ方がとにかくたくさんある、
う
ん、
そうね、
そうで、私はもうそれがもうね飽きちゃったわけそれをね、はい、突き抜けてほしいんですよ。そこを突き抜けた作品としてブレイクショットの奇跡はすごく良かったんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかねやっぱこの書くの楽だと思う。このなんでしょうね、正義を振りかざす愚かなネット民は、真実は事実とは限らないとか、事実は一つじゃないとか、なんかそういう、うん、よくある普遍的ではあるし、確かにそれも真実ではあるんだが、真実っていうのは一つだけど、事実はそれぞれにあるとか、そういう、なんでしょうね。それを、ほら、殿下の宝刀みたいに抜いてこられると、知ってんだよな、みたいな気持ちに私はなりながら読む。
はいはい、そうね。
っていうのはやっぱりあってですね、なんかそこに何でしょうね、うん、じゃあそこのさ、この正義を振りかざす愚かなネット民の中に人の心がみんなないかっつったら、そうでもないわけじゃないですか。
うん、まあね。
ねえ、だもちろんさ、苛烈に、もう何でしょうね、苛烈な、すぎるものとかももちろんあるんだけど、
うん、
なんだろう、そこで止まっちゃうんだったら、もうこっから書くの禁止ねって思ってる、題材として。そこ止まりだったら終わりにしなって。それは書くの簡単だからって思っちゃいますね。うんうん、まあ2022年の作品ですからね。ある程度しょうがないなと思います。
なるほどね。
うん。かな。
そっか。
じゃあ、選択いきましょうか。
はい、選択ですね。そうだな。なんか前半は私正直あきみさんにね結構イライラすることも多くてですね。
そうなんだ。うん、聞かせて聞かせて。
そう、うん、まあでもこれ想像できるかなって思ったんですけど、なんか島から出れないって。うん、最終的には出ようって思ってたけれども、
うん、
出れないと決めつけている時の。うん、なんかこうちょっとうじうじした感じがやっぱりあまり私は好きではなくて、
うん
うん、なんだろうな、島から出れないっていうこと自体を決めているのは自分自身だよなって思っちゃうんですよね、どうしても。
うーん、なるほどね、うんうん、本来であったら別に、明美がその責任を担う必要はなかったのに、その選択をしたのはやっぱり自分だよねっていうところかな。
そう、まあね、これもよくあることだと思うんですけど、うんうん、まあでもね、本当に当事者になった場合、
うん、
その未来って見えない可能性は高いと思うんですが、
あ、想像もつかないだろうしね、東京に行くっていうさ、ね、私たちのとが千葉から出てきた時の東京に行くとさ、島から、うんうん、ね、都心に出てきた時の東京に行くの遠さ、
うん、そうね、
あるだろうからね、
物理的にもね、感覚的にも全然違うと思うんですが、
うんうん、
やっぱりなんかそういうところに私はすごく、うん、なんか背中をグッと押したくなっちゃうタイプだからこそのイライラではあったんですけど、なんだろうな、その何を選択するかっていう、うん、そこにある目の前にあるいろんな、うん、なんだ、ハードルとか、
うん、
なんだろうな、考慮しなきゃいけないこととか、多分いっぱいあると思うんだけど、
うん、
やっぱ最後の選択権は必ず自分にあるよって思っていたいというところ、
うん、そうだね、本当にね、
なんか君の場合は特に、うんうん、なんだろう、頼れる大人がやっぱりいたからっていうところかな、
うんうん、
本当に孤立無援ではなかったからこそ、
うん、
なんかその前半の部分にもやもやはしてしまったかなーなって、
うん、
お母さんほっとけばいいよって言いたくなっちゃう
ね、本当にね、うん、ただな、劇中の セリフでもあったけど、ほっとけばいいよっていうのは簡単だけど、これ回もそうだったけど、言うのは簡単だけど、うん、それができない子どもがどれだけいることかっていうのはきっとあるんでしょうね。
そう、それもわかるんですけど、
ね、本当にね。
だからこそ、うんうん、あきみが、お母さんにもう特別強くなくてもいいから、せめて子どもに余計な荷物を背負わせないでよっていうセリフはやっぱすごく良かったですね。
そう、それを言えるようになるのってさ、そうそうそう、あけみが32歳の時なんだよね。で、18歳のあけみは言えないんだよね。
そりゃそうなんだけどね。そう、わかる、ね、
うん、からこそ。だからさ、そこでさ、もうそんなの無責任に言っていいよって、お父さんがさ、戻ってこなくてもいいから、なんだろうな、うん、ある程度、ここは任せていきなって一言言ってくれたらよかったのにって。
いや、言ったのかな。私個人的に一番の悪者は本当にあきみの父親だと思うんですよね。
そうそう、言ったの？言っても、もうあのお父さん家決めてきたよ、あけみの家決めたからもうここにしなみたいなさ、やってよ。
そうなんだよね。でもなんかそれもなんか現実、なんかリアルだなと思ったのはさ、多分父親が一番の悪者ではあるけれども、なんか同じ分だけ悪い目に遭うかっていうとやっぱり違くて、なんかそれがね、なんかこの世の中の理不尽さみたいなところ、
本当にね、
あったりしますよね。
あと、なんかお母さんのこと心配だから、お父さんが、なんか岡山とかの大学にしとけばみたいなこと言うんだよね。はいはい、で、そこで東子さんが、足が、援助しますって言ってくれるんだよね。で、それによってお父さんがハッとして、てくれるっていうところがあるんだけど、そうじゃなかったらお母さんだって一人じゃ心配なんだかってどの口が言うんだよっていうこと言ってくんだよね。
いや本当そうですよね。
本当にね。
はい。
いや本当さ、なんでこうなっちゃってるかわかるって。
うんうん、もうまずお父さんを問い詰めたいですよね。
いや本当にね、それね、続編でもお父さんすっごい和やかに穏やかにやってんですけど、お前は穏やかだね。ちなみにあの続編はなんていうんですかね、この悲しい終わりというよりはそれぞれの自立した、2人の成熟した、人生の進み方みたいなのが描かれていくのと、あと北原先生の元々のなんていうんですかね、うんうん、なぜ北原先生がああなったかっていう前日談が描かれていたりとか、っていうところですかね。そうそう。あと編集のお二人、女性の編集者さんと男性の編集者さん、小説の方と漫画家さんの方の、漫画の方のそれぞれの編集者さんの話の三つの短編でできてるんですけど、
へえ。
そっちの方がなんか大人はそっちの方がもしかしたら読みやすいかもねって。
うん。面白そうですね。
ね。で、私、最後の、あれいきますね。はい、世界99はね、やっぱね、うん、辛い。それは辛い。辛いっていうのを、世界99で覚えてます？アキトがさ、みんなからさ、はいはい、いじめ受けた話を、なんかみんなのエンタメとして喋るじゃないですか。で、はいはい、みんなが、この程度のいじめはやっちゃってるから、みんなの罪悪感を、なんだろう、刺激しちゃうから、もっと過激ないじめにして、なんか、調整しながら喋ってる時あったじゃん。で、それで世界2のみんなが、ああ、それは辛い、辛いってやって、まあ、なんだろう、かわいそうって娯楽だよねっていうセリフがあるんだけど、まさに私がやってるのって、これなんだよって。私がやってるのは、この、かわいそうは娯楽にしてんだよって思いながら読んでます。
ああ、そうですか。
そうなんですよね。やっぱこのさ、どんどん摂取させられてるからさ、なんだろう、どんどん欲しくなっちゃうみたいな、白い砂糖取りすぎみたいな、シュガーハイみたいな状態。
でもそのさ、かわいそうは誰に対してかわいそうなの？
なんだろうね、このさ、この不幸な出来事、さっきの不幸なカルディの、商品ラインナップ見てほしいんですけど、
うんうん、
やっぱそのあたり見てもらうと、このさ、私たちには起きない不幸みたいなのをさ、用意しといたんでどうぞ食べてくださいっていう感じじゃないですか。
あ、
召し上がって。あ、そうそうそうそう、胃がんになっちゃうの。そうそう、ね、アルコールいっぱい飲んでたっしょ、わかるっしょ。ね、かわいそうだよね。で、35歳だからね、開校の時、みたいなさ。で、ね、ここから希望見えてくるかと思ったら友達自殺しちゃうかんね、みたいなさ、どんどんかわいそうやってくるじゃん。あ、かわいそう、辛い、それは辛い。 でもかわいそうって言うと侮ってるみたいに聞こえちゃうから、それは辛いっていう共感の、ただかわいそうを辛いに変換して話してるだけですっていうのを世界99で言ってたと思うんですけど、まさに私はこの本読みながら私世界99やっちゃってるって思いながら読んでましたね。でもそれがね、あの星をアームの方はないよ。
ああそうなんだね、うんうん、でもなんか面白い、その武藤の感想を聞くと、私正直、うん、まあ確かに言ってみれば不幸のオンパレードではあったんだけど、うんうん、なんかそのかわいそうみたいなところをあんまり乗っけなかったんだよね、
うんうん、どの部分に何だろう感情が乗ったんだろう。
ああなんだろう、 ある意味その距離感を持って見ていたのかな、うんうん、あまりにも不幸オンパレードだからこそ、うんうん、なんだろう、こう自分の現実感がなかったのかも、うんうん、なかっただけかもしれないんだけど、うんうん、そう なんか全体を通して美しいこうシーンが多分印象的だったのかな、海辺とか、
うんうんうん、夕凪のシーンとか、うん、あほら夕筒が見えるよっていうね、
うんうん、
お互いにとっての一番星だよっていうことだもんね。この何時星のごとくっつうのは、
あそうそうそう、
そうなんかオムファタールで、私のオムファタールであり、あなたの私は何でしょうね、夕筒であるっていうね、そういうところなんでしょうね、うん、同じ明星であっても。
そうね、まあでもね、明美が幸せかって言ったら分かんないけど、それすら他人の、
うん、ジャッジするところには、うん、うんうん、ないんでしょうね。
及ばないしね。
うん。そうそう、ただ私、その2022年ってなぜこの話が、なんだろう、本屋大賞だったのだろうっていうのは思いまして。
うんうん、他にあったってことで、
翻訳部門見ると、その時ね、翻訳部門は、我ら闇より天を見るっていう作品だったんだよね。
うんうん、
でそのそっちの作品も割にちょっと暗いんだけれども、確か現代が、なんか始まりから、あ違う、終わりから始めようみたいな現代なんです、直訳するとね、
うん、
っていう話だから、やっぱり絶望的な話なんですよ、うん、だからその時やっぱり私たちがコロナで疲れてきてたみたいなのあんのかなって思いながらちょっと読んだりしてましたね。
ああそっか、確かにね、
2022年ね。そうだって、この一個前が同志少女を適応ってでさ、結構割に清涼感ある話で、で何時星のごとくでちょっとお来たねっていう感じになって、その後成瀬は天下を取りに行くで、また清涼感のある、この今までになかった青春小説が台頭していくっていう時代だったから、あとなんだろう、成瀬がなんでしょうね、2024年にその青春小説でね、台頭していくのって、やっぱりもうこれぐらい突き抜けた話今読みたいよねっていう気持ちにもなったんだろうなって思うんですよね。
おうおう、確かにね、
うん、
なんかそういった意味で今日本屋大賞って人に勧めたいっていう、判断基準だったりとか、うんうん、そのこの年によってどんな作品が選ばれるかみたいなところ、私全く気にしたことなかったから、
うんうん、
なんか面白いですね。やっぱそういう風に改めて作品と出会うと。
あ、そうだね。なんかね、前半の方の作品って本当になんだろうな、私だけが知ってる私の心にの拠り所になるような、なんだろう、爽やかな、本当それこそ一番星みたいな、足の一番星みたいな感じの作品が多いんですよね。だからなんかすごく最近は味が濃いものが結構、まあ何時星のごとくもそうだし、カフネとかもそうですかね、味濃いもの、インザメガチャチも味濃いしね。
あ、いろんな要素が組み込まれていますよね。
あとなんだろうね、このさ、この淡々とした話よりも結構ドライブ感があって、すぐ次、はい次、はい次っていうさ、回転寿司みたいな感じのテンポで食べれるような小説の方が、うん、なんかやっぱ今忙しいから、それなんでしょうね、なんか他のものに気取られちゃう感じがするから、ドライブ感すごい今大切にして書いてあるんだろうなって思う。
確かにそれこそね、こう没入感を出せるかどうかみたいなところだったり、
うんうん、
あとなんか私の感じですけど、うん、そのちょっと含みを持たせるというか、
うんうんうん、
まあどの作品もそうなのかもしれないんですけど、解釈は
あオープンですよ。このねテキストはオープンになってますんで、解釈はそれぞれっていうね、うん、まあ
そういう感じ、
うん、ね、なんだろうな、インザメガチャーチとかね特にそうですよね。
そうだね。
でも何時は割に解釈がオープンじゃないというか、こうやって読んでくださいねっていう読み方がある感じがするね。
あ、
まあこれ、まあね、凪良ゆうさんの話全般そうな印象ですけど、こういうストーリーでここ読んでください、ここが一番大トロですっていうのがわかる。
あーそっかそっか。
でやっぱ大トロ美味しい。やっぱ不幸のカルディだから、もうカルディ行ったら何でもあるじゃん、はい、
そうね。
だからえこれも食べちゃおうってなっちゃうんだと思う。ちなみにこの不幸のカルディは、私がこのあらすじを紹介したら友達に、え不幸のカルディじゃんって呼ばれたの。それをお借りしてます。
すごいね、そうそ
う、
面白い
ね。というところでどうですかね、何時星のごとく総じて。
はい、すいません、総じて、うん、そうですね、うん、面白かったですし、
うんうん、
でも私もこの作品を全部通す中で、なんだろう、こうイラッとしたりとか、
あるよ、会にイラッとしたもん私も。
あそうだね、会、うん、にもそうだし、父親にもそうだし、
うん、
なんか割といろん登場人物に、いろんな感情を持った作品でしたね。
会、うん、のお母さんとかね。
あそうですね。
ねでも縁切れないんだろうね。
そういうもんだったり、まあ、しますよね、きっとね。
ね、きっとね。
はい。
ということで、なぎらゆうさん、ちょうどつい最近新刊が出たんじゃなかったですかね。ごめんなさい、ちょっとタイトルがわからないんですけれども。
ほうほう。
またきっとね、今年の本屋大賞とか、もう本当になぎらゆうさんって常連だから。
また。すごいね。
で、あと、この、やっぱり、なんでしょうね、なぎらゆうさんの話って、この世間の言っている正しさとは違うところに私たちの幸せはあるんですよ、それは誰にもジャッジできないものですよっていうのを多分ずっと書いている方だと思うんですけれども、ただその手つきが手つきにごめんね、手つき何回も言っちゃってちょっと新鮮味が感じられない部分が私はどうしてもあるので、そのあたりがこの後どうなっていくかね、楽しみにしたいと思います。
あーそうかそうか、じゃあ私もねいろんな作品、うんうん、読ませていただきたいと思います。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。あそうだ、最後にお知らせなんですけど、これねこちらのポッドキャスト読書会の発起人であるしおりさんがプレイリスト作ってますので、そのプレイリスト、Spotify のプレイリストから聞いてもらうと、なんだっけ、他の方の、今回のテーマの、なんだっけ、うん、配信が聞けるようになると思うんでね、ぜひ、やっぱいろんな感想を聞いて、あ、こういう見方もあんだって思うとすごい楽しいと思うので、ぜひ聞いてみてください。うんうん、それがね、読書会の醍醐味だから。
ね、本当に、
ね、
でも今回は、本屋大賞の作品を皆さんでってことなんですもんね。
そうなんです、5作、
うんうん、
皆さん話してますので。
はーい。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。